Nikkei Business Online
Podcast. 치카 이시그로노 비즈니스 잉글리시 Here we go. 비즈니스 위크 온라인 기지대 영어 学ぶ 치카 이시그로노 비즈니스 잉글리시 Here we go. 日経 ビジネスの石黒千佳子編集委員と私 NB オンライン客さんの坂井子が米国発の最新ビジネスニュースを題材にちょっと役に立つ英語をご紹介します。石黒さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビジネス記事を読みながら気軽に楽しく英語力をパワーアップしていただけたらという気持ちでお届けします。さて、石黒さん、今日取り上げるのはどんな記事でしょうか？
今日はビジネスウィークオンラインが5月17日付で掲載した記事 Paris Milks Da Vinci Code Mania を取り上げたいと思います。 Paris Milks Da Vinci Code Mania ダヴィンチコードマニアで稼ぐパリというタイトルです。
先週末英語が世界同時公開されたあのダヴィンチコードの話ですか？
そうです。
私あの映画絶対見たいと思ってるんですよ。トム・ハンクス好きだし。石黒さんはもうご覧になられました？
いえ、残念ながらまだです。本も世界的ベストセラーとなっていますが、映画がこのほど公開されて話題を一層集めているダヴィンチコード。舞台がルーブル美術館とあって、パリにはダヴィンチコードにハマった人たちが殺到、かつてない観光ブームに沸いているというのが今回の記事 Paris Milks Da Vinci Code Mania です。
日本国内でのダヴィンチコードの発行部数も1000万部を超えたそうですよ。日本からのダヴィンチコード観光客も多いかも。
そうですね。記事にもダヴィンチコードブームで海外からの観光客が急増しているって書いてあります。特にアメリカからの観光客はイラク戦争をめぐって米国がフランスと対立した関係で、2003年は2001年に比べて 30% も減ったそうですが、2004年以降再び増えているそうです。
へー、ダヴィンチ効果ってすごい。
イギリスでもユーロスターに乗ってパリのダヴィンチコードツアーに参加するのが人気だそうです。ちなみにユーロスターの忘れ物ナンバーワン、これ英語では Number One Lost and Found Item on the Trains と書いてあるんですが、これがブラウンズブック、つまりダン・ブラウンが書いたダヴィンチコードの本なんだそうです。
あ、それ面白いですね。でも本当に世界的なブームですね。ちょっと前置きが長くなりましたが、石黒さん、早速記事の英語について説明してください。まずタイトルのポイントからお願いします。
はい、タイトルは Paris Milks Da Vinci Code Mania。 ポイントはこの Milks、 Milk という単語です。ミルクはまさに牛乳のことですが、ここは動詞として使っていて、動詞になると牛からミルクを絞り出すという意味から転じて、できうる限り絞り取るとか、徹底して絞り取る、徹底してうまい汁を吸うといったちょっときつい意味になります。ですから Paris Milks Da Vinci Code Mania はダヴィンチコードマニアをターゲットに稼ぎまくるパリといったところでしょうか。
稼ぎまくるパリですか。わかりました。では本部に移りましょう。まず記事の要約を書いたリード部分からお願いします。
はい、ではリード部分を読んでみます。 Even the decorous rule have relented and joined。 すいません、間違えました。はい、ではリード部分を読んでみます。 Even the decorous rule has relented and joined the marketing frenzy surrounding the movie's opening in France。
ルーブルって出てきました。ルーブル美術館か、どうかしたのかしら。
はい、前半部分だけもう一度読みます。 Even the decorous rule has relented。
Even ってなんとかでさえとかいう意味でしたよね。
その通りです。 Even the decorous rule has relented。 どういう意味でしょうか。 Decorous というのは上品なとか気品のあるという意味です。だから Even the decorous rule というと、あの品格あるルーブル美術館でさえ relented。 relent は態度を和らげるとか屈するという意味です。つまりあのルーブル美術館でさえ屈したというのですね。屈してどうしたのかというと、 and joined the marketing frenzy surrounding the movie's opening in France というのです。 joined the marketing frenzy。 frenzy というのは熱狂という意味ですから、 marketing frenzy は商業ブーム、 joined the marketing frenzy は商業ブームに乗った 加わったという意味になります。ですから Even the decorous rule has relented and joined the marketing frenzy surrounding the movie's opening in France は平たく言うと、あのお高く泊まったルーブル美術館でさえ儲け主義に屈してダヴィンチコードの商業ブームになったということになります。
フランスのルーブルなんて言ったら由緒ある厳格な美術館って感じのイメージですけど、ビジネスチャンスは逃さないってことなんですね。
どうもそういうことのようです。今日は後半に見出しで Leveraging the Ruble と書いてある段落、最初から数えて11番目の段落を取り上げたいと思います。
この Leveraging the Ruble ってどういう意味ですか？
ルーブル美術館を大いに活用する、利用して儲けるってことです。ルーブル美術館がダヴィンチコードに出てくるという点を大いに利用してパリも儲けるし、ルーブル美術館自身も儲けるという意味です。
フランスには美味しい話ですよね。で、段落には何て書いてあるんですか？
はい、ちょっと長いので一文ずつ読みながら進みます。 Perhaps the biggest surprise is the degree to which the stained ruble is getting into the actPerhaps the biggest surprise is おそらく最も驚くべきことは何かというと、 The degree to which the stained ruble is getting into the act というのです。 Stained ruble の stained は真面目なという意味です。ですから The degree to which the stained ruble is getting into the act は、あの真面目なルーブルが今回の事態、つまり一年のブームに加わった、加担したその程度の深さにある。つまり全文を訳すと、最も驚くべきはあの生真面目なルーブル美術館が今回のブームに加担したその程度の深さだろう、加担したその程度の深さは驚くべきものだということなんですね。文章はこう続きます。For years after the Da Vinci Code came out, the museum distanced itself from the book and its avid following. まず、For years after Da Vinci Code came out は、Da Vinci Code が出版されてから何年かの間は、The museum, ルーブル美術館は、distanced itself from the book and its avid following というのです。Distanced itself from は距離を置くという意味なので、ルーブルはダヴィンチコードの本やその本に関連する avid following、 一連のブームからは距離を置いてきたとなります。
ダヴィンチコードに対するルーブルの反応は最初は冷ややかだったんですね。
そのようです。記事はこう続きます。 Early report suggested a cool reaction to the idea of filming movie scenes inside the Ruble.Though eventually the museum relented in exchange for an undisclosed fee. Early reports suggested a cool reaction. この early reports はダヴィンチコードが出版されて間もない頃に書かれた記事という意味です。その記事は suggested a cool reaction. つまりその頃の記事によるとルーブルの反応はクールだったというわけです。何に対してクールだったかというと、 To the idea of filming movie scenes inside the Ruble、 ルーブル美術館での映画のシーンを撮ることについては冷ややかだったというのです。ところがこう続きます。 Though eventually the museum relented in exchange for an undisclosed fee。
それどういう意味ですか？
Eventually the museum relented。 今回の記事のリードで relentedという言葉が出てきたの、ご記憶でしょうか？そうです。態度を和らげるとか屈するという意味でした。Eventually はとうとうとか結局はという意味なので、Eventually the museum relented はルーブルはとうとう屈した。何に屈したかというと、In exchange for an undisclosed fee。ルーブルは undisclosed fee、公表されていない金額。つまり金額は公表されていないが、かなりの金銭的な報酬、撮影料を受け取ることと引き換えにルーブル美術館内での撮影を許したというわけです。
撮影許可料ってすごいんでしょうね。
すごいんでしょうね。金額は undisclosed、 公表されていないので全く分かりませんが、これだけの話題の映画ですから相当のものでしょう。文章はさらにこう続きます。 But now the museum recognizes that it has a tiger by the tail. Tiger by the tail というのは予期しなかった事態という意味で、ここはルーブル美術館は今や思いもしなかった事態に直面しているというのです。どんな事態かというと、次の文章にある Last year it admitted a record 7.5 million visitors up nearly 20% from 2004 thanks in part to Da Vinci Code notoriety。
入館者数が増えてるんですか？
そうです。想像していた以上に来館者が増えているようで、 Last year it admitted a record 7.5 million visitors というのです。ルーブルは来館者が昨年750万人という記録に達したことを認めたというわけです。これは up nearly 20% from 2004 2004年に比べて2割も多い。 Thanks in part to Da Vinci Code notoriety というわけです。 Thanks to というのは何々のおかげでという意味なので、 Da Vinci Code の notoriety のおかげで入館者数が増えているというわけです。Notoriety は notorious、 悪名の高いという言葉の名詞です。つまり悪評高いダヴィンチコードのおかげで入館者数が増加しているというのです。
悪名が高いおかげで増えている、どういう意味ですか？
これはおそらくこういうことだと思います。ダヴィンチコードは日本でも大ヒットしていますが、欧米でこれだけのベストセラーになったのは、小説として面白いという以上にダヴィンチコードがキリスト教の根幹であるイエス・キリストをめぐるあってはならない説を題材にした話だからだと言われています。それだけにカソリックの教会を含め様々なところですごい論争を巻き起こした。それほどの論争、これがノトライティなわけですが、そのおかげで大ヒットにつながったという見方です。
とんでもない話だから売れたという面があるということですか？
そうですね。原作者ダン・ブラウンの型破りな発想そのものがヒットにつながっているということでしょう。本を読んでいない方も映画を見ていない方も、このビジネスウィークの記事、ダヴィンチコードで稼ぎまくるパリ、ちょっと面白いのでぜひ読んでみてください。
はい、石黒編集員どうもありがとうございました。なお、日経ビジネスは年間予約購読で読者の皆様にお届けしています。年間購読のお申し込みはフリーダイヤル 0120-241-341 フリーダイヤル 241-341 までお電話ください。受付時間は朝6時から夜10時まで、年中無休です。またインターネットの NBN オンラインからもお申し込みいただけます。サイトのアドレスはビジネス .nikkeibp.co.jp ビジネス .nikkeibp.co.jp と入力してください。日経ビジネスオンラインポッドキャスト、次回も NBN オンラインで配信します。それではまた。
日経ビジネスオンライン、日経ビジネスオンラインポッドキャスト。